第1回目の今夜は、五代目古今亭志ん生さんの火焔太鼓をお聴きいただきます。スタジオにはお二人の方においでいただきました。まずお一人目は、法政大学総長で江戸時代の文化にお詳しく、落語にも造詣が深い田中優子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
五代目の志ん生さんの落語は、直にお聞きになったことは、
直には聞いたことがないんですが、
はい、
私が子どもの頃にはラジオで落語を聞くってよくあって、
はい、
生活の中に定着しておりましたのでね、
ええ、
なんとなく聞こえてきてましたね。
そうです
か。それからテレビが入ってからはやはりテレビでも時々あんまり拝見したことはないんですが、テレビの収録したものも1本か2本あるんじゃないでしょうかね。何かお姿を拝見したこともあります。
そうですか。そのどんなところがお好きですか。
いや登場なさるだけでとても存在感が強くて、その世界ができてしまう。でこれは私は直で寄席で、拝聴したわけではないのに、ラジオで聞いていてもそうなりますね。不思議ですね。
あ、そうですね。はい。さて、もう一方は志ん生さんのお孫さんで女優でいらっしゃる池波志乃さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
志乃さんにとって志ん生さんってどんなおじいさんだったんですか。
そうですね、世間で名人志ん生、
はい、
でもただのおじいちゃんでしたね。
ただのおじいちゃん。
はい、ただのおじいちゃん。もう秋っぽくて、
はい、
私内孫で初めての孫だったもんですから、
はい、
ちょっと面白かったんでしょうね。で一軒置いた隣の家に住んでたんですけれど、朝になると3つぐらいまではこう連れに来るんですよ、私を、
はい、
で抱いて、で自分のところに連れてって、でおじいちゃんとおばあちゃんと私と3人で朝ごはん食べてたんですよ、ずっと。はい、だからおじいちゃんイコールご飯納豆といういつも納豆なんですよ。
そうですか。
はい、なんか同じものにしか食べなくて、実は漬物がめちゃくちゃ嫌いで、
あ、
そう
なん。はい、なんかおこおこパリっていっぱいキュって感じなんですけど、もう本当にお漬物が嫌いで。
あ、そうなんですか。で納豆が大好きで。
納豆が大好きで。
なんか夜はお豆腐を召し上がってたとか。
あ、そうですね。
聞いたことがありますけど。
お豆腐とかね、あとはマグロのお刺身、決まってんですよ。もうなんだか一つ覚えで、はい、不思議な人でした、やっぱり。
そうですか。
今思えば、
はい、その不思議な人となりをこれからまたもう少し伺ってまいりたいと思いますけれども、まずはですね、五代目古今亭志ん生さんのプロフィールをご紹介いたしましょう。明治23年1890年、東京の神田のお生まれです。17歳の頃に落語界に入り、前座名は三遊亭長太。以降、改名に改名を重ねて、金言亭馬琴として31歳で真打ちになり、七代目金言亭馬生を名乗った後、昭和14年1939年に五代目古今亭志ん生となりました。実に16もの名を名乗ったことになります。そして落語協会会長などを務め、昭和48年9月83歳でお亡くなりになりました。二女二男の子供に恵まれ、ご長男は池波志乃さんのお父様の10代目金言亭馬生さん、ご次男は3代目古今亭志ん生さんです。時間に限りありますので、簡単に志ん生さんプロフィールご紹介いたしましたけれども、田中さん、どんな印象を持ちになりました。
名前16回変えた、
はい、
というのが実はね、江戸時代ってとてもそういうことがよくあって、
は
で一生の間で名前100も持っていた人とかいるんですよね。
そうなんですか。
でそれは例えば落語だけをやりになっているとすると、こうやり方がこう変わっていくとか、何かこう価値観が変わっていくとか、そういうことでこう変えるということあるんだと思うんですね、うん、江戸時代ではこう落語をやるときと書を書くときと絵を書くときと違うとかって、そういうこともあるし、
はい、
俳句をおやりになる方もどんどん変えてきますからね。ですから、あ、近代でもそういう方いらっしゃったんだと思いました。 先ほどお話伺っててもご自分のライフスタイルを守ってらした方っていう気がしますね。ですからこう時代に流されないというか自分の生き方を持ってらしたから生活とそれから落語がこうとても密接な関係があったんじゃないかなって思います。
なるほどね。池波さんそのあたりどうですか。
はい、そうですね、私がちょうど小学校の1年生の時に倒れたんですね。
はい、
でそれからは復帰っていう形ですかね。どうしても半身がちょっと不自由になっていたので、お弟子さんたちに連れられて高座も板つきの状態でおんぶされたり両側捕まってっていう形だったんですけれど、それでもうちにお風呂があるのにどうしても銭湯が好きなんですね。近所の銭湯までお弟子さんにおんぶされた状態で行って、で近所の人たちもそれが当たり前な感じなので、銭湯友達がいたと思います。はい、
なんか本当落語の世界そのままに
生
きてらっしゃってる感じ。
やっぱり銭湯に行くと友達いるんですよね、きっと。
そうなんですよね。
そういうのも楽しい。
同じ時間じゃないですか、なんとなく銭湯ってね。
そうですね。今田中さんがおっしゃったもう自分のライフスタイルをねきちっと守っていらした方ではないかという、はい、ではどうなんですか。
だと思いますね。それで先生のお話の江戸時代の名前の話はきっとそれもそうなんでしょうけど、もう一つおじいちゃんの場合はとにかく借金取りから逃げるために
それで名前を変えた、
はい、
そういうことだったんですね。
今名前を変えても捕まっちゃいますけど、引っ越して夜逃げをして名前を変えれば大丈夫みたいな。
なるほど。
でその当時のことですから借金取りったって、いいかっていうタイプのね、持ちつ持たれつ状態、同じ長屋のご近所さんみたいな、で一席やって、じゃあいいよっていう程度だったりもするみたいなので、それもあって。昔のそういうシステムを逆手に取り、で、名前をね、変えちゃ引っ越してたみたいですよ。
そう
ですか。家で稽古するなんてことはなかったですか？
昔は稽古をお弟子さんたちにつけてたようですが、談志さんとか、先代の円楽師匠とか、みんな、よく、もう倒れてからでも、もう稽古つけないのに、なんか、いらしてましたね。でおじいちゃんと何するかっていうと将棋指したの。
なるほど。
稽古ではなくて将棋指して、
なんか多分ねそれが稽古になってるのか、普段のしゃべりも変な人だったんですよ実は
そうなんですか。
はい、私たちもいろんな話聞いても毎回違うんですよ。だから何が本当だか分かんない。
本当に不思議なことだったんですね。
でもこういつも一緒にいらっしゃったってことは篠さん可愛がられてたんじゃありません？
結構厳しくあるんですよお行儀は。
そうですか。
部屋に入る時にはちゃんと座って襖を両手で開けて、でそれからおじいちゃんおはようございますって言ってからじゃないと部屋入っちゃいけないとかね、なんであんないい加減な人がそんなうるさいのかなとどっかでは思いましたけど
そうですか。
はい、
なんて言われてたんですか？
私本名静子って言うんで、静子って新章の詩を取ってるんで、
はい、そうなんですか。
はい、芸名もだから詩だけ残してるんですけども。
はい、いろいろ知らないことがたくさんあって。
そうですね。
はい、ではまず今日お聞きいただく火炎太鼓は昭和34年5月の放送ですので、新潮さん60代最後の頃です。田中さん、この火炎太鼓というのは、よく知られている話ではなんですが、
ただね、そのよく知られるようになったのは新潮さんをおやりになったからなんですよね。
あ、そうなんですか。で
本当に新潮さんのお箱だと言われていて、古道具屋さんの話ですよね。
はい、
でなんだかよくわかんないその火炎太鼓を手に入れたんだけれども、おかみさんはもうまたそんなの買ってきてみたいなことをやり取りをするわけなんですが、でも結局はすごく古い太鼓をお侍さんがとっても高く買ってくれたという、そういう話なんで、思わぬ大金を手にしたっていう、それでまた嬉しくなっちゃうという、ストーリーとしてはそれだけなんですよ。でだけれども私はこの話、新庄さんの話聞いてとっても面白いのが、初めのところ物売りの声、
はい、
多分戦後も、物売りってまだいくらかいたんですよね。はい、ここに出てくるのは唐辛子売りとか虫売りとか、 苗売りとかそういうのだから江戸時代の物売りなんじゃないかと思うんですよね。で何かそのそういう物売りの人たちがいろんなものを売ってる、それから転倒防止って言いまして、
はい、
ただ屋根も何もなくて壁も屋根もお店もないところにただ物をポンと出してそれで売ると、そういう売り方もあったんですが、その店頭防止売りの人とこう定価のやり取りを、定価ではなくて定価がないから値段のやり取りですよね、はい、ねぎったりねぎられたりするというやり取りだとか、うん、何かこう売り買いの面白さっていうんでしょうかね、そういうものも感じられますし、あと古着屋が芝の日陰町と浅草の仲間市ですか、そういうところにあったとか、それから道具屋はにはゴミっていうゴミっていう言葉があるんだとか、何かそういうようないろんな話をしてくださる。でもう目の前に見えるようなんですよ。
あ、
そういうお店を構えない商人の歩き方とか声だとかやり取りだとか本当に目の前に見えるようで、それそこからこう入ってきますから、ちょっと、あ、古道具屋ってそういう人たちなんだな、すごくこう初めに古道具屋の存在感っていうのが分かって、それで話に入ってきますので、話そのものはシンプル単純なんだけれども、はい、全体としてすごく立体的に聞こえます。
そうですか。篠野さんはこの火炎太鼓直にお聞きになったことありますか？
あ、やっぱり直はないんだろうと思います。もうなんかいろんなものを聞きすぎてしまって聞いてる気になってますけども、ただ話し家のうちはあんまり講座に家族が行かないんですよ。
あ、
行っちゃいけないんですよ本当は。
そうなんですか。
はい、昔は行けないって言われました、色っぽくない、
はいはい、
家族はうろうろするなと、
はい、
はい、だから私女優を志してからしか聞いてないんですよ。
そうですか。
はい、
じゃあ改めてじっくりと。
そうですね、
はい、はい、お聞きいただきましょう。昭和34年の5月18日 NHK ラジオ第一放送で放送しました古今亭新章さん、火炎太鼓です。
昔はその何月になると何屋が物売りに来るということが分かっていたもんですね。暑くなってくると唐辛子を売るとかね、虫屋が来るとか、苗を売る。苗なんぞ売る人は鯉を自慢で、これを売ってる。朝顔の苗や夕顔の苗、陰銀の苗がありますか？今日は持ってこない。いろんな売り物があったんでございまして、のんびりしていた時代は夜店なんぞ歩いていると店頭干しといいまして、御座を敷いてそこへ、いろんなものが並べてありますね。でこのキセルを買おうかなと思うけど、一番先キセルは買わないですね。キセルを買わないで他のものを見てますね、うん、この根付けは何の根付けだね、こりゃ。え、あ、そうか、うん、面白い根付けだな、うん、こっちの小型のはこれなんじゃないかね。え、切れそうじゃないか、うん、まったくだよ、やっぱり買うものは割合ねえもんだな、うん、このキセルはちょいと面白いね。上野の戦争の時分には随分驚いたね。え、うん。ガン鍋の2階から車に向かって大砲を放した時分にはのそのそしてられなかったよね。うん。買いたくねえ季節だな。でもまあ仕上がったとなると嫌だから買ってもいいけど。これいくらだい？なんて聞くんだよ。と片っぽの方で、この人は買いたくねえけども買う人なんだから高いこと言ったっていけないと思うから一番に安く言う。じゃあ俺買っとこうなんて言うんだよな。客の方がずっと上手なんですな。ね、いろんなものがあるもんだから。 昔はってえと、古着屋は浅草の中町ですとか芝の日陰町など行くってえと古着ばかり並んでいる、宿屋は日本橋の馬喰町へ行くと宿屋がずっとみんな一つ商売の並んでるところへ人が買いに行ったもんですな。道具屋はってえと道具屋でずっと軒を並べている。道具屋でもピンからキリまでありました。いいものを扱ってる骨董屋と来るとこれは美術品でありまして、なかなか安くはない。だんだんだんだんだんだんとなるってえとそうなってくるってえとゴミなんてものを売ってますな。道具屋の方でゴミってえのはいい品物じゃない、きっと傷があるもんで、こいつゴミと言いましてね、水がめがあるのはいいなと思えばこれが漏れ上がってね、もう決まってるんですよ、あんどんの破けたんだのそういうのはばかり言ってるんだよ。こういうところの主はってえと、売っても売らなくてもいいやというようなのんきなな世の中をついでに生きてるような人で、ぽーっとしておりましてな、入ってそのかみさんの方がはっきりしておりまして、お前さんがなんかお客に何か言ってるのを見てるとね、こっちはね本当にじいじいしてくるよ。なんでじいじいするんだい。当たり前さ、今だってうるさくなっちゃったじゃないかね。あのお客様が入ってくるときなんて言ってたい。おう、どん屋さん、俺は気に入ったこのタンスだ、いいタンスだな、とこう言ったら、お前さんはね、いいタンスですよ、うちの店に6年もあるんですから。なぜそんなことを言うの。この引き出しをちょっと開けてみてくんね。それがすぐ開くからならすぐ売れちゃうんですがね、焼かねえのかい。焼かないことはないんですよ。この間無理に開けようとして腕くじいた人がありました。そんなこと言ってお客が買うかよ。本当に決まってんだろお前さんはね、店にあるもの売るもんなんだから売らなくちゃいけないよ。売るものをお前さん売らないで、売らなくていいものを売っちまえやな。去年だって向こうの米屋の旦那がうち遊びに来て奥で使ってるしばちを見て、甚平さんこのしばちは面白いなって言ったら、じゃあ持ってらっしゃいって言うんで売っちゃったろ。うちにしばちがなくなっちゃった。寒い時なんぞ向こうの米屋へ当たりに行ったりなんかして向こうの米屋の旦那がそう言ってたよ。なんだかしばしと甚平さんと一緒に買っちゃったよな。ってお前はうるさいよ、なんかぐずぐずやがって、しょうがないじゃないか。しょうがないじゃないかって、少しはね儲けたらどうだい。お前さんが儲けないからこっちは始終なんか食べようと思っても、まあよそうまあよそうと一番に食べてるから、この頃胃が丈夫になっちゃったよ。うるせえな、食い物のことばかり言いやがって。本当だよ。今日だってお前さん市行ったんだろ。たまには儲かるようなもん買ってきたらどうだい。今日は何買ってきたの。今日かい。今日はあらおめえ儲けるもの買ってきた。なんだよ買ってきたのは。太鼓だな。お前さんそれがね、人間がねバカだってんだよ。太鼓なんていうものはね、初馬前だとかお祭り前だとかという際物詩なんだ。これはとても頭が働かないから、甘いさん売れやしないよ、そんなもの買ってきて。その風呂敷住んであんの。解いてごらんよその風呂敷を。どんな太鼓だか。汚い太鼓だね。太鼓かい。そりゃ太鼓だよ。そんなもの買ってくれ、お前さん損するに決まってんじゃないかね。だけど古いからおめえ儲からねえと限らねえぜ。古いからってお前さん古いんじゃ随分損してんだろ。この前清盛の死瓶ってのは買ってきやがる。あれ随分損したんだから、私は知ってんだから。それは俺は古いんで損したの、清盛の死瓶と、それから岩見重太郎のわらじをなってやがる。まだあるよ。お前さんがもう決まってんだから、買ってきたもんで一つだって儲かったことないんだから。その太鼓なんてまるききっと損するに違いない。いくらで買ったのそれ。一部。まあ嫌だね。一部一文だって買う手がないよ、そういうもの買ってきたって。 決まってんだからね、本当に。売れねえとも限らないよ、お前そんなこと。さてこう、太鼓を店の表のところに出して、ここで叩け。おやし、そんな太鼓をここで叩くの。ここでやなくなると太鼓もなくなっちゃうから。うるせえねえ、お前はね。叩きな。おじさんとばんと喧嘩ばしてや。なんか買ってきちゃ喧嘩してんだからな。おじさん、ずいぶんこの太鼓汚いね。そんなこと言うんじゃないよ。お前は埃をはたきゃいいんだ。はたきゃいいんだ、はたきゃいいんだけどね。どんどん。どんどん。なぜお前太鼓叩くんだよ。叩いてんじゃないんですよ。叩くとなるんだ、この太鼓。どんどん。大きな音だね。おかしい太鼓ですよ。叩くとなりゃあ。ドンドンドンドンドン、うるせえ、お前のおもちゃに勝手したんじゃねえんだよ。何言って分かるんだ。ほこりは叩くんだってんだよ、その大きな音がするから。うるせえ。何ですか。今太鼓を打ったのはその方のうちか。へえ、仕込んでろこっち。ろくなことしやがんねん、本当に。どうも愛しませんでございます。私じゃない、あいつが叩いたんでございます。あいつは親類から預かってるバカなんです。目をご覧なさい、ああいう目して。あの目はね、あれバカ目と言う。あれお付けの目にするよかしら。な、大きな鳴りをしておりますけど、まだあれ11なんでございます。どうぞご勘弁を願います。太鼓を打ったのをどうこう言っておるのではない。ああ、そうですか。うん。ああ、殿が今、おかごでここをご通行になった際に、太鼓の音がお耳に入った。どういう太鼓であるか見たいとおっしゃられる。ああ、屋敷まで持参いたせ。ことによるとお買い上げになるかもしれんが。ああ、そうですか。うまく叩けなかったな、こんにちは。どうあいつが叩いたんだ。親類のものか、親類のやつなんだから、長い人間利口でございます。よく働くんですよ、あいつは。なあ、もう11になりましてね。まあ11だっつって。あ、そう、11の時もあったんだから。なんだそういうことは。あ、太鼓を持参いたせ。お屋敷はどちらですな。あ、分かっております。お大名さんですな。すぐ持って上がります。どうだよ。お大名がすぐお買い上げになるそうだ。ざまにあるってんだ。そんな太鼓誰が買うやつあるもんか。で、屋敷持参いたせってんじゃん。持ってったってダメだよ。向こう様、お籠の中でお聞きになったんだね。おね、どういう太鼓であるか、金巻絵でもしてあるいい太鼓であるかと思って、お待ちになってるところ、そのすすの塊みたいな太鼓持ってってごらん。お大名というものは贅沢なんだから、こよのむさいたい困ったいと目障りなやつだ。あの道具は当分返したとかなってやって、若侍に引きずってやがって、こしこいとかなって、庭の松の下に踏んじばらいちゃって、こんなになっちゃってね。ああ、お前さん、アリかなんかにうんと刺されて帰ってくるんだよ。お前、ろくなことは言わないね。人がこれから行こうという時に変なこと言うの。俺は気分が悪くて行かなくなっちゃうよ。まあそんなことは冗談だけれどね。まあ向こう様へ持ってって、もし向こうで道具やこの太鼓はいくらだと聞いたら、お前さんは何て言うつもりだい。どうろ、三分でございます。カンカン言って、ひでもって二分に負けて一分儲かるってやつだ。それがお前さんはね、人間がね、わけのわからない無口のお口に飲みないってような人だってな、私はこう言うんだよね。え、そんなもの、そんな賭けねしちゃいけないよ。ね、儲かるいいものならいいけどもさ、誰が買うもんかね、そんなもの。だからそう聞かれた時には、実を申し上げますと、これは一部で買いましたんですが、後線はいりませんで、お買い取りを願いますと、こう言って、売らないってとね、いらないって言っちゃうと、その太鼓をしょい込んじゃうよ。いいかい、控えをしよう。いいよ、大丈夫だよ。しょわしてくれ。いや、 大丈夫、いいかい、言っとくよ、お前さん。お前さんはね、普通の人間と違うんだ。ね、血の巡りが悪いんだ。俺は少し足りない人間だなと、そう思わないといけないよ。うるせえな、しかも。何を言ってんだよ、手足足りない、足りない。そんな女ってねえね、あいつは。なんだ、かかがまったく。あいな、ずずしいから生涯うちにいるよ、あいつは。しょうがないね、あいつは。どうしようかな。今度そそ脅かしたろうかな。え、うん、手ばかり女じゃねえんだ。どこへでも行けやれ。こんなの世間にいくらもあるんだ。どこへでも出てけ、こっちを。こんにちは。なんで変なやつ。うん、なんだその方は。道具屋でございますが、ご門は入ってよろしいございましょうか。うん、道具屋、おあ、そう。ああ、よろしい。はい。ありがとうございます。どうもね。いい屋敷だね。屋敷はいいですよ。屋敷のいいの割にしちゃ、もう、太鼓が汚ねえね、これ。これは買わないね、きっと。これは追っかけられる方だよ。うん、逃げちまうんだ、もう危ねえからね。こういうとこは。お頼みします。おい。なんだ？ん？道具屋でございますが。お、道具屋か。道具屋が参ったが、聞こうが。あ、そう。道具屋が参っとる。おお、最前の道具屋だな。へえ、最前のです。あ、そうか。あ、太鼓持参いたしたか。持ってきました。いけませんか。いけなくはない。その方だけ自殺しょうがないぜ。こっちへ上がれ。あ、その古式を解いてみろ。こういうふうになってんです。おお。最前店で見たときから思うと大層時代がついておるではないか。もう時代でもう大変ですよ。これみんな時代でございます。時代でできた太鼓みたいなんですな。おかみにご覧に入れる間、近いとおり見せんですか。見せないでくださいよ。で、あなた買ってくださいな。そうはいかん。もうそれよりきれいにならないですよ。重いんですよ。重くて汚いのだけは受け合っておきますが、あとは受け合える。重汚いってやつですからな。無理に売るんじゃないんでございますから、いけなかったらすぐ持って帰りますから。はい、一名。ああ、かやしね。な。来るな。太鼓持ってまいったら、どんやとかって言ったら、さよならって逃げちゃうの。太鼓だけ損すればいいんだよね。いけなかったんでしょ。いや、大層お上は御意に召して、あの太鼓はお買い上げになるそうだ。あれはいくらだな。いくらだなとあなたは私に聞くんですか。聞いてる。聞いてるではないか。いくらである。いくらかくらっていうことにつきましてね。いくらぐらいでしょう。何その方が売りに来たんではないか。なんか言いにくいことがあるか。言いにくいことは構わんぞ。ん、いえ。なあ、飽きんどというものは儲けるときに儲けておかんと損ができん。ああ、手一杯に申してみろ。お上は御意に召しておるんだ。それか、金数は計らってやるか。あ、そうですか。じゃあ、これが手一杯のないってとこを言いますけれども、高かったら値切ってみてください。どのくらいのことを言うんだ。このくらいのことを言うんだ。なんだその方は。手一杯って手をいっぱいにしろ。その手一杯というのはいくらだ。10万ではなんだ。高いではないか。高いんですよ。手一杯ですか。そうか、いくらでも負けます。あなたの手に握ってごらんなさい。トントントントントントントントン負けてる。今日一日負けましょう。なんだ、弱ったやつだな、どうも。ん、あーと、どうだ、このくらいならば、こっちで金数を計らっておいて。あれを300金では売れぬか。300金ってやるとどういう金でございますか。300両ではどうだ。何の300両で、わからんやつか。小判で300両で売れるか。なぜ泣くんだ。売りますよ。くらい300両。なんだ。では受け取りをかけ。受け取りいらないんですよ。こっちでいるのかけ。こんなんではどうでしょうな。うん、歯を押せ。歯ないんですよ。あなたの歯を押しといてください。あ、では爪印で。あ、そうですか。 じゃあおしゃれにさ、いくつぐらい押しますね。80ぐらい、そんなにおらん。金子は持ってまい。50両ずつ渡すぞ。よいか、これ50両あるか。ありがとう。100両だ。なかなくてもいい。150両だ。200両。ありがとう。250両だ。水いっぱいください。なあ、水を持ってきて。ごめん。まあ、300両だ。持ってけ。ありがとう。私どもは一旦売りましたものはな、もう引き取らないこと。おじいさんからの遺言でございます。どうしてああいう太鼓を300両で買うんですかな。ああ、その方は知らんのか。じゃあ拙者もよくわきまえないが、これは、お上は目が高い。見たとこは無才けれども、火炎太鼓と申して世に二つというような名器である。国宝に近いもんだっていう。ああ、そう。じゃあどうもありがとうございます。帰るか。帰ります。そうか、金を落とすな。自分を落としたって勘なんだけど。古い日を持ってけ。あなたにあげます。持ってけ。どろいったね。300両体夢みたいなもんだな。どうも、ごんまさんありがとうございました。商いがあったか。ありました。どのくらい儲かった。大きな世話だ、そんなことは。そんなこと言えるもんかよ。かかわりやった。一部で言わなくてよかったよ。こう言うんだね。女の利口と男のバカと突っかうってな。あいつは何でも一部で植えてやんだ。ふざけてやらんとに驚きかけ、打ち蹴って脅かしてやんだことだ。今蹴ったんだ。ああ、ランナー顔して帰ってきやがったよ。追っかけられてきたんだ、ランナー顔して帰ってきて。二階隠れておしまい。何を言ってやんだよ。どうしたの。じゃあ、じゃあ、なんだい。俺は向こう行ったんだ。行ったから帰ってきたんじゃない。帰ってきたんだ。あの太鼓ね、いくらあってんだ。一部って言ったんだろ。一部って言おうと思ってここまで出てたけど、下がしゃべれねえんだ。肝心なとこって下がすんじゃない。下抜いちゃうぞ。何言ってやる。それはいくらって言ったから俺がな。これはあれな、一部って言おうとは言いにくいから我慢してたら手一杯にやってからこうやったんだ。なんだいそりゃ。10万両だって。バカがこんがらがっちゃったね、お前さん。向こうで高えてんだ。当たり前だよ。本当に負けてあれが300両に売れた。本当かい。まあちょいっと300両に、持ってんのかい。持ってんの。見せてくれ。見せるよ。見せるけども、これを見て、びっくりしてスライションもしてバカになっちゃうしないよね。大丈夫だ、見せてごらん。私300なんて見たことないからさ、早く見せやれ。こんにちは。見せるよ。しかもしっかりしやれ。いいか、ほら、これ50両だ。どうだ。なあ、いやれ、本当に。こう、100両だ。あら、ちょいとまあ。何してんだよ。150両よ。なあ、ちょ、200両だ。ああ、後ろの柱に捕まれ。こうやって返そうよ。な、250両だ。お前さ、商売上手で何言ってんのか。な、ほら、300両だ。水いっぱいあふれ。ほら、俺も水飲んだんだ。儲かるだろう。音のするもんに限んねえ。音のするもんがもうから、今度半生かつけたって。半生はいけないよ、おじゃんになるから。
昭和34年5月18日、NHK ラジオ第一放送で放送しました、古今亭志ん生さん、火炎太鼓をお聞きいただきました。田中裕子さん、いかがでした。
いや、この間がすごいですね。最初ゆっくりしてますでしょ。
はい。
だんだん速くなって、はい、でもう売れたっていうことになって、うちに飛び返って、それでこうおかみさんとのやりとりって、もう一番最後は超スピード。
そうですよね。
で、そうやってその間をどんどん詰めていくっていうやり方とか、それから声にだんだん張りが出てくるとか、
はい、
でそういうその人間が持っているこう差がみたいなものが声だけで表現されてしまいますよね。
そうですね。
ですから、先ほど言いましたように、最初のこの物売りの声が私とっても面白いなと思うんですが、でもそれだけじゃなくて、こうストーリーに入っていった時に、もうその一人一人の人がやっぱりこう同じ声なのにちゃんと違う人間として見えてくるっていう、もう一時期は4人も5人もいますよね、そこの相場に、はい、でも全部わかりますからね。
そうですね。ご主人とおかみさんとのやり取りになって、そんな声を変えてるって、違うその女の人の声をにしてるわけではないのに、ものすごくこうやり取りっていうのはリアルで、
リアルですよね。
面白いですよね。
そう
ですね。
それ、あのこの道具っていうものについて、江戸時代でもね、いろんなこう面白いものを持ち寄って、
はい、
何かの催し物をやったりするんですよ。その時にこう義経が牛若丸だった時のシャレ神戸とかね。 そういうのがこう出てきたりするの、ありえないもの、
あるはずないもの
が、あるはずないものがこう言って並べられて、はい、でそれにちなんで話を作るっていう、やっぱり落語が登場する直前にそういうようなことで江戸で行われてたりするんですよね。ですから何かこうやって道具を使って話を作るっていうのは割と古典的なやり方で、でもとても面白いやり方だと。
どうですか池波志乃さん、今改めてお聞きになっていかがでした？
はい、あのですね、おかみさんとの掛け合いのものはおばあちゃんそのまんまなんですよ。
そうなんですか。
実はあのおばあちゃんおりんさんって言うんですけども、私おりんさんの役をやったことあるんですね。私がおりんさんで、あの中村勝夫さんが、あの新章をやっていただいて、でちょっと連続でやったんですけども、その時になんかこれってこのセリフどういうんだっけなと思って、で、まあ、おじいちゃんの話の中に出てくるおかみさんを、あれこれおばあちゃんだなとすごく気がつきまして、まあ、全くおばあちゃんそのものです、はい、掛け合いが、はい、あとあのなんでやっぱりあのこの話があのとても受けたのかなとちょっとよく考えてみたんですけど、すごく秋っぽい人だったんですが、古道具屋さん好きなんですよ本人が。
そうなんですか。
はい、でしょっちゅうあの観音裏の骨董屋さんに入り浸りまして、でまあ おぼろに覚えてるんですけど、なんかしょっちゅう買ってくるんですよ。でとすぐ飽きてそれを持ってまた行くんですよ。とにかく向こうは儲けてるわけですから、古道具屋さんは当然のことながら骨董品屋さんに自分の持ってるもの持ってったら安くなるじゃないですか、でどんどんまた次に買っていくともう一段安いものになって、それを何度かやってるうちにほとんどこれってっていう元はとってもいい値付けだったりなんかするのが、なんだかこれってなんだか分かんないみたいなものになって消えちゃうんですよ。それが懲りない、はい、だからあれもしかして結果が芸の肥やしになってるのかなと思います。
いや本当に話と生活が密着してますね。
本当にそうですね、はい、さっき田中さんおっしゃったような、ね、感じでね、田中さんあの昔の音源ですけど本当に今聞いても本当に面白いし全然古くないですよね。
全く古くないですね。それに、はい、あの私こう新書さんの話ってね、例えば小金持ちとか、あと、わら人形とかドイツイ話が好きなんですよ、新庄さんがおやりになる、なぜかというと他の人になかなかできない、他の人のそういう話を聞いてなんか暗い気持ちになるんですが、新庄さんの話ってそういう話でもこうミステリーを見てるような面白さだったり、最後には楽しくなるんです。ですから何かそういうものって永遠だなと思っていて、決してその味っていうのは古くならないし、多分それはあの人間が持っている本当に根源的なものとか普遍的なものとか、そういうものをパッと掴んでそれこそその場で話をできちゃうっていう、そういう方なんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。そういう意味では本当にもっともっとこれから聞きたい、改めて聞きたいという感じがいたしますね。お二人とも今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
今夜の深夜便落語百選名人芸を味わうは、五代目の古今亭新庄さんの火炎太鼓をお聞きいただきました。ゲストは新庄師匠のお孫さんで女優の池波志乃さん、解説は法政大学総長の田中裕子さん、聞き手は遠藤吹子でございました。